川さんとなっちゃんのお時間です。
はい。
はい。
なんか言ってください。
そうですね。
うん、もうだってラジオもう何ですか、4回目でしょ。
慣れないです。
もうそこそこ慣れて、なんかそのそういえばとか、なんかこう自分でね会話をなんかこう持ってこれる。
そういえば、
だってそういえばって言葉はとても便利で、何でもそういえばって言えばいいんですよ。あ、そういえば今日のご飯なんですけどとか、あ、そういえば、
はい、
あの裏庭に咲いているアジサイがとか、そういえばカタツムリってとか、そういえばさ、言えば
なんかどうでもいい話するの好きなんですけど、うん、この機材があるとなんかこうちょっと緊張するんですよ。
緊張しちゃうんですか、はい、だから緊張、思いついたことをなんかまとめて上手に話そうとしないで、
はい、
そういえばって言って、もう全部適当なこと言えばいい。
全部適当なことですか、
うん、そういえばアンパンマンってとか、そういえばとかってこうなんか、
う
ん、だからそういえばって言えばいいんですよ。
じゃあ、うん、そういえば、
うん、
あの最近、うん、あれですね、うん、三軒茶屋のなんか、
うん、
ディスカッションみたいななんかあるじゃないですか、
はいはい、
に参加してるんですけど、うん、さっき、
うん、
この6月16日の火曜日の19時30分から銀座でやる、
うんうん、
この孤独社会カフェの役割のなんか
記事、6月19日のやつね、
はい、6月19日のやつ行きたいんですけど、
カフェの役割、孤独社会カフェの役割
っていうのの記事っていうか、はい、読んだんですけど、はい、チラシを、
はい、
なんかすごいすごいですよね、ママヒコってやっぱり。
そう、
はい、宇田川になんか人彦ってあるじゃないですか、
う
ん、昨日読んだんですけど、うん、なんかすごいですよね。
そうです、
全部
読んだ、なんか、
うん、全部は読んだ、うん、はい、まだちょっとなんですけど、うん、全部こう、うん、当たり前ですけど人に支えられてできてるカフェだなと思います。
思いました。
思いました。すごい。
そうですかね。
はい、
マメコってすごいですか。
マメコってすごいと思います
。そういうのって、
はい、
思いもよらなかったですか。
はい。なんか、
うん、なんですか。
他にはない感じ。唯一無二な感じ。
あ、そんな感じですか。
そんな感じです。
それはいいことですよね。
はい、いいことです。
とても
素敵だと思います。
素敵ですか。
はい。
こういうのは、
はい、
高校生から見るとどう見えますかね。
はあ、私は、うん、すごいすっごい素敵だと思います。なんかこういうカフェが、うん、まあ、いっぱいあるとまたちょっと違うのかもしれないですけど、
うんうん、
アメヒコのことをちょっとずつ知っていくうちにどんどん素敵だなって思います。
思った、
はい、
それは若い子でもそう思いますかね。
そう思います。少なくとも私は思います。
でも友達とかは思わないですかね。
あ、思うと思います。
本当ですか。
はい、
また会うとちょっとうざって言われないですか。
そんなことないです。
そうですか、
はい、
ちょっと以下はうざっていうことなんないですか。
そんなことないと思います。
あ、そうですか、
はい、
うん、どういう、じゃあこの孤独社会のこれはどう思いました。
はい、
うん、
なんか、
うん、
そうですね、どんどん、
うん、
なんですか、私あんまり知識がないんで変なこと言えないですけど。
いやいや、あのね、
はい、
知識とかを持ってないことがもっと自信持った方がいいですよ。
いやいやいや、なんかダメじゃない。
自信ないですか。
自信ないです。
いやいや、そんだってまだ高校生2年生でしょ。
はい、
そんな、なんていうんですか、そんないいんですよ別に、うん、なんだって
そうですか。周り結構なんか、うん、
なんか結構周りを気にしますよね。
そうですか。でもそう、気にします。
気にしいですよね。
はい、
で周りを見て自分がちょっとダメだなと思っちゃう。
はい、
っていう感じですか。
はい、周りと比較しちゃいます。
比較しちゃう。
はい、
自分の良さはあんまり認められない。
認められないです。自分の良さが分からないの良くないなって思うんですけど、良さが分かんない、うん、
良さが分かんない、いいとこなんかない気がする、
はい、ない気がします。
でもこのラジオももう4回もやってて、
そうです、ね、
このラジオ聞いてる人はいるんですよ。
はい、なんか申し訳ないなと思って、
なんかなっちゃんって可愛いですよねとか、はい、声がいいですねとか言ってくれる人いるんですけど。
あ、そうですか。で、うん、自分の声大嫌いなんですけど
なんかあの声がいいですよねっていう人いるんですけど。
ありがとうございます。
それは嬉しいですか。
嬉しいですけど、
うん、
嬉しいです。
けどやっぱりなんかちょっと
自分では嫌いですけど、そうやって言っていただけるのは嬉しいです。
嬉しいですか。
はい、
はい、それで、で、はい、このこれを読んで、
うん、読んでなんかすごい思いがけないところで出会うってあるじゃないですか、うん、
あります。
まめひこもなんか私にとって結構思いがけない感じで、こう、うん、こんなはずじゃなかったっていうか、こんなにこうお手伝いとかさせていただけるって思ってなかったので、うん、すごいいろいろ偶然が重なってだなって思う、うん、
あのね、
はい、
なんていうか、
はい、
人間交差点なんですよね、
うん、書いてありますね、うん、カフェというのはまさに人間交差点でって書いてあります。
で僕ね、
はい、
あの渋谷の、
はい、
ちなみにこの文章僕書いたんですよ。
すごいなんか素敵な文章だと思います。
そうですか、
はい、なんか文章で人を感動させられるってすごいなって思います、うん、あの本もそうですけど。
あ、そうですか、
はい、
だからあれ書いたりこれ書いたり、
はい、
一応エトワール吉野とかも僕やってるんですけど、
そうですよね、
どうですか。
いや、すごいと思います。なんかもう才能ですよね。
なんかちょっとあんまり嬉しくない感じなんですか。
え、すごいなって思います。なんかそう、
そうですか、
もともと持ってるものもあるだろうなって思います。なんかこう素敵な才能だなって思います、
うん、そうですか、
はい、
褒められてるんですか。
すごい褒めてるつもりなんですけど。
あ、そう
違いますか。なんか、はい、
ちょっと催促してるような感じが。いや、僕がですよ。
あ、違います。
僕が催促しに行ってるみたいで、ちょっとなんか大人げなかったなと思って、ちょっと自己嫌悪に。だってあのもう
違います。
父とこの年の差離れてるじゃないですか、はいはい、そのなんか娘ほどの年の 人に、はい、なんか自分ってどうですかって催促しに行ったみたいで、ちょっと自己嫌悪に陥りました今。
はい、すいません。あの尊敬してます。なんかすごい、本当にすごいなって思います。
あ、そうですか、
はい、
いや、それでね人間交差点だっていうのは渋谷なんかで、
はい、
すごいスクランブル交差点でね、すれ違う人っていっぱいいるじゃないですか、はい、で、その人たちを、
はい、
まあ、満員電車でもいいんですけど、ものすごい近い距離にいても、
はい、
その人のことを何も知り得ないじゃないですか、
はい、
それってすごいことだなと思ったわけです。
確かにそうですね。
この人たちの中には、はい、もう今すぐ誰か人殺してやりたいと思ってる人もいるかもしれないし、自分が死にたいと思ってるかもしれないし、はい、なんかいろんなすごく、もしかしたら自分とすごく気が合う人がいるかもしれないし、うん、気が合わないかもしれない、はい、でも、はい、信号待ちをして青になって、
はい、
渡り切って、
はい、
すごい数の人にすれ違ってるのに、
はい、
その誰一人とも知り合えない、
そうですよね、
っていうことってありますよね、
はい、
でも彼はそれをで、その知り得るかも知れないっていうファンタジーを届けるものだと思ってるんですよ。
素敵だと思います。
どう思いますか、
はい、
だって、
はい、
うん、店員とお客さんっていう関係 だって、
はい、
別にそんな、いや、いらっしゃいませって言って、はい、はい、ご注文は、はい、わかりました、はい、つって、はいって言って、はい、ありがとうございました、はい、いらっしゃいませっていうお店はいっぱいありますよね。
そうですね。
それはスクランブル交差点ですれ違ってるけど知り得ないっていうのと同じような感じじゃないですか、はい、
そうですね、うん、
でもそのひょんなことから、
はい、
あなたと、つまり僕はよく無名を匿名にして、
はい、
匿名を実名にするって言ってるんですけど、
はい、ちょっとなんか見たことあります、
う
ん、
何か、
はい、
全く知らない人が少なくとも、はい、匿名になるっていうか、
うん、
ね、
はい、
例えばなっちゃんだったら、なっちゃんっていう名前は知らなくても、はい、なんかあの、はい、宝塚目指してるまん丸の顔の女の子っていう、え、なんですか、え、なんでまん丸くなかったですか。
まん丸です。
え、でしょ、
はい、
だから
ちょっと結構気にしてるんですけど。
あ、気にしてるの。でもね、だからあの子、あー、あの子かって、名前は知らないけど、あの子ね、
はい、
いうことがさ、そのうちにあの子は夏希って言うんだと、
はい、
夏に生まれるって書いて、はい、夏希なんだ
とか、夏に月って書きます。
あ、そうか、夏に月って書いてね、はい、夏希とかって言うんだっていうことをどんどん知っていくうちに、
はい、
なんかこう年齢の差が縮まるじゃないですか、
はい、
縮まるっていうか人になるじゃないですか、
はい、
だからその人と人の関係になるじゃない、
うん、
でもそのことはさ、煩わしさでもあるでしょ。 だって
まあ何にもないよりはあるとそれはあるかもしれない。
そうでしょ、
はい、
遠くにいたらさ、はい、そんなまん丸の顔なんて言われないのに、親しくなればなるほどもううるさいな、もうなんで丸い丸いって言わないでっていうぐらい、
はい、
その関係が近づけばいいところと悪いことがセットになって近づいてくるわけじゃない、
はい、
どう思います？
そうです、ね、
でもそれをなんていうのかな、そのファンタジーをカフェは信じられると思ってるんですよ。で僕の会社はセレンディピティって言うんですけど、
はい、
あのセレンディピティって言葉知ってます？
はい、あ なんか調べたんですけど、うん、何でしたっけ。
セレンディピティっていう言葉があって、
はいはい、
これ僕は高校生の時に読んだ本の中に出てきて、はいはい、それから会社の名前をセレンディピティにしたんですけどね、はい、まあ偶然の幸福とか、まあ、いろんな役をしてる人はいるんですけど、要はそのもともとはセレンディップの三王子っていう本があるんですよ。セレンディップってなんだかわかります？
わかんないです。ごめんなさい、英語がちょっとい
やいや英語がっていう問題じゃないですよ、
はい、
セレンディップってなんだと思います？
セレンディップ、
うん、
セレンディピティが軍前の幸福ですか？
うん、でもねそこからはね連想しても分かんないですね。
セレンディップの
セレンディップ、じゃあセレンっていうのは何だと思いますか？
あセレン
分かんない、
分かんないです。
じゃあセイロンって言ったら何だか分かりますか？
セイロン、セイロン
ティ、うん、セイロンティ、セイロンティって何のことだか分かりますか？
分かんないです。
あ、分かんないですか？
セイロンって
美
味しいです。
セイロンティー美味しいですね。はいはい、セイロンティーっていうのは、
はい、
スリランカのことですよ。
ほ、地名、
地名です。セイロン島っていう島のことです、はい、インドの脇にある小さな島が、はい、セイロン島なんですね、
はい、
で今はスリランカって言います、
はい、
セイロンとは言いません、はい、でもかつてはセイロンって言ってたんですよ、うん、そこの3人の王子のお話があるんですよ。セレンディップっていう、だからセイロンの王子のこと、セレンディップの3王子っていう本があって、
はい、
これホレス・ウォルポールっていうイギリスの作家の本なんですね、
は
い、でこのセレンディップの三王子はどんな話かっていうと、はい、まあ割愛すればですよ、
はい、
3人の王子様がいて、
はい、
なんかそれぞれ旅に出ると、
はい、
で何か大事なものを見つけに行こうとすると、うん、ね、
はい、
ところがそれは見つからない、見つからないで、ああ残念だと思うんだけど、その旅を通じて偶然知り得たものが、うん、例えば人を愛する気持ちとか、うん、ね、何か勇気とか、うん、そういうものを手に入れて、案外大事なものは見つけに行ったものじゃないものだよっていうお話なんですよ。
なるほど。
でそれは、はい、発明品ってそうですよ。
発明品、うん、そうですね。
発明って、
そうですね、
うん、これを、そう、これを見つけようと思ってたんじゃなくて、
ね、
間違って試験管の中に違う薬品を入れちゃって、
はい、
あ失敗と思ったら、あれこれってっていうことじゃないですか、はい、だから偶然による幸福っていうか、うん、幸福っていうのは僕偶然でしか生まれないと思ってるんですよ、
うん、逆に深いですね、
うん、ね、
はい、
だってアメリカ大陸を見つけた人はコロンブスですけど、コロンブスはアメリカ大陸だと思ってないですからね。
インドですよね。
インドだと思ってたんですよね、はい、それも偶然じゃないですか。インドに行こうと思ってたら偶然アメリカ見つけちゃったって話ですよね、
はい、
でもあの時に、まあ、コロンブスが見つけてなかったら、
うん、
今の世界の中心がアメリカになってたかどうか分かんないんですよ。
そうですね。
ね、
はい、
ってことは案外大事なことは全て、
はい、
偶然によるってことですよ、
うん、
だからいろんなことを大人は計算してね、その偶然の確率を高めようとしたり、なんかその自分に得になるように、
うん、
道筋を考えようとしますよ。
はい、
で実際それはそういうことで、いいことあるんですけど、
はい、
でもその偶然によることの方が僕は大事だと思ってるんですよ、
うん、
なので、
はい、
僕は地図を持って歩かないんですよ。 地図を持って歩くと、
はい、
その目的地には着くけど、はい、目的地にしか着かないじゃないですか。
そうですね、うん、
でも目的地に着かないことの方が大事なこともあるわけですよ、
うん、なるほど。
偶然、はい、行ったところに自分のすごい好きなお店があったとか、はい、でそういう店の方が印象として残ってるでしょ、
はい、
だから好きそうなものを検索かけてこことこことここって言ってもそれは行ったことにはなるけど、
そうですね、
旅にはなってないわけでしょ、
はい、
だから旅っていうものは偶然ですから、
はい、
そのジャーニーをする、人生っていうのはジャーニーじゃないですか、
はい、
なのでそのカフェっていうのはね、
はい、
そういう、まあ、世の中は全部計算で動くような時代になっても、
はい、
うちのお店だけは、はい、なんとなく偶然たまたま隣に座ったような人と何かが起きるとか、
はい、
あのまあ、少なくとも僕の半径数メートルの中ではたまたま知り合った人とこうひょんなことになったと、
うん、
いいことも悪いことも、
はい、
そういう風になったらいいなと思って、うん、そういう会社にしたいと思ってセレンディピティって名前にしたんですよ、うん、
なるほど。
どうです、
すごい素敵ですね、セレンディピティ、
うん、
はい、
で、
はい、
うん、だから会社のね、
はい、
会社作る時に、
はい、
定款っているんですよ。
定款、
うん、定款、うん、
何ですか
定款っていうのは、
はい、
この会社はこういうことをやりますっていう、
うん、
あの約束事です。
あ、
はい、ね、でもセレンディピティって、
はい、
その定款を作りにくいんですよ、
はい、まあ、そうですよね、偶然を求めてるんですよね。
偶然を求めてるんだから、はい、この会社は何をするっていう会社なんですかって言われても、
はい、
そんなことは分かりませんみたいな、うん、でもそれだとね会社は作れないでしょ、
うん、そうですよね、
うん、だから、はい、いろんなイベントを考えたり映像を作ったりとかって、はい、なんかもう思いつくこと全部書いたんですよ、
うん、
その中の一つにね、
はい、
お店を作ることっていうのがあったんですよ、
うん、じゃあお店を作ることも氷、うん、川さんの中では偶然みたいなもんなんですか、
う
ん、
そうで、だけどまあお店なんか作るつもりはなかったんですよ、
はい、
だとな、やじゃないですかお店なんか、行くのはいいけどやるなんてめんどくさい、
うん、
ね、
はい、
でまさかお店なんかやるつもりないなと思ってたら、
はい、
たまたまお店を豆彦をやるときに、
はい、
たまたまカフェで働きたいって女の子と知り合ったんですよ。でその女の子がカフェをやりたいですけどって言うから、
はい、
で僕はカフェってよく分かんなかったんですよ、
はい、
カフェって何ですかって、
はい、
そしたら、いやカフェっていうのがあってね、こういうのがこうなんですって、
はい、
へーって言って、じゃあやったらいいんじゃないですかって言ったら、
うん、
まあ、なんか話が盛り上がって、はい、じゃあ一緒にやりましょうということで、
はい、
じゃあ一緒にそのカフェを作るつもりでいたんですよ、
はい、
でその時にね僕はね300万円ぐらいで作れると思ったんですよカフェ
を。おー、うん、はい、
まあなんかポケットマネーぐらいで、
お、
会社やってたので300万円ぐらいだったらまあいいかなと、
はい、
テレビの制作会社やってましたから、
あ、
ね、
はい、
そしたらね、
はい、
3500万ぐらいかかっちゃ
った。そんなかかるんですか。
そう、三軒茶屋のお店作った時は。でそれはもうそのぐらいかかるとなったら銀行にお金借りに行かなきゃいけないので、
はい、
銀行になんか3500万円って貸してくれるんですかって言ったら、はい、はって言われて、
あなたね、貸してくれないもんですか。
貸してくれないですよね。
でも会社やっててもですか。
やってても、いや、っていうか僕がこういうカフェを作りたいんだみたいなことを言いに行っても、あ、はあそうですかみたいなこと言われて、この人全然分かってないなと思ったらとにかく決算書持ってきてくださいって言われて、決算書って何ですかって言ったんですよ、うん、あなた会社3年前社長でやっててね、決算書も知らないんですかって言われて恥ずかしながら、
はい、
そんなのは会計士さんにお任せしてるので、
うん、
でいいから持ってきなさいって親切に教えてくれる銀行の人がいて、
うん、
そしたら3500万貸してあげますって言われた、うん、っていうようなことで、
はい、
そのね、
はい、
たまたま知り合った女の子の話がきっかけでカフェをやるってことになったら、
はい、
その子辞めちゃったんです。
え、
他のカフェで働くことにしました。え、って感じじゃないですか。
え、
それで結局僕一人になっちゃったんですよ。
あ
それで、あら、みたいな感じで、始めて、 始めることになっちゃって、
わあすごいですね。
その人はもういないんですよ。
ないんですか。
だからあの人がやりたいって言ったから一緒にやってたのに、その人いないって自分一人になっちゃって、300万円のはずが3500万円になっちゃって、借金返してくださいって言われて、
わあ
売り上げも立たないし、だからもう毎日朝から夜まで真夜中までずっとお店に立って、はい、人も雇えないですから、お金ないからずっとっていうのをね3年ぐらいやりました、
はい、
僕それでね、その3年目でね、その女の子がね途中で戻ってきたんです。それで、はい、すいませんでした、あの時はねいなくなっちゃって、あまあまあそういうこともあるわって言って、そしたらその子と渋谷でやることになったのがここのお店なんです。宇田川町。
そうなんですか。
そうで宇田川町を作って、まあ要は渋谷店を作って、はい、やっぱりその子はもう今はいないですよ。そしてもう11年経って今年閉めるわけですけど。
そうですよね。
やっぱりね、全てはね、うん、人生はあざなえる縄のごとしっていうことわざがあるんですけど、うん、
はい、
いいこととかね悪いことっていうのは、うん、もうそれは いなくなった時にはもうものすごい怒りですよね。
そうですよね。よくもう一回、うん、こうあれで宇田川町を建てましたね。そうすごいですね
って思うんですけど、はい、根っから忘れちゃうんですよね、嫌なこと。なのでは
い、
まあいいか、まあいいか、
え
っていう感じでね、はい、ずっと来て今に至るんですよ、うん、
なるほど。
だからそういう意味では会社を最初に作った時のセレンディピティっていうのは守ってます、
はい、うん、すごいと思います。なかなか皆さん守れないからどんどん機械化していくっていうかですよね、
うん
うん、
でも、はい、一向に楽にならないです。だから経営も、はあ、あのバカなので
そんなことないです。
いやでもね、バカなんだと思いますよ、
うん、
あのもっと計画を持ってね、
あ、
まあ、なんか野心に向かって、はい、ひたむきに頑張ってるっていう男の人 いるわけですよ。
そうですね。じゃあ井川さん目標とかないんです。特に決めてないんですか、
うん、とにかく毎日行き当たりばったり、うん、もう本当にアリとキリギリスなら、うん、もうキリギリス、
うん、
もう今日バイオリン持って楽しく弾ければもうそれでいいっていう人なんですよ。
あ、それはすごいと思います。不安にならないんですか。
不安遺伝子が足りないんですよなので
それはすごいです。
そうですか、
はい、
いやなので、はい、全然その自分っていうものが、
はい、
でもねこれじゃダメだんですよ。だって僕の下に会社のスタッフや、うん、
はい、
ね、いろんな人がいて、
はい、
その人たちのね、
はい、
人生の一部を責任持っているにもかかわらず、
はい、
社長が喜んで、
はい、
キリギリスですとか言ってるなんて頭おかしいんですよ。
うん、
だからね、本当言うならね、
はい、
もうこの社長の座を譲りたい、
は
い、やりませんか
あ、大丈夫ですてか
あ出ましたね、大丈夫です大事ダメですか。
あの、まあ、冗談だと思いますけど。
いやいやいや、
いや
本当にね、はい、若い子に譲りたいぐらいなんですよ、うん、
でも豆彦は、うん、井川さんが社長だから成り立ってるんだと思います。
うん、まあ成り立ってるかどうかは別としても、
豆彦は井川さんが社長だから豆彦なんだと思います。違う人になっちゃったらまたそれは違うカフェになっちゃうと思います。
ああ、なるほど、
はい、
そういうことですかね。
はい、
でもそれってお客さんに伝わってますかね。
うん、どうなんですかね。伝わってる人には伝わってるんじゃないですか、ね、
僕最初にお店作った時に、
はい、
偶然の出会いがねやっぱりカフェには大事なんだから、
はい、
僕はレシピ作るのやめたらどうかって言ったんですよ。
うん、はい、
だって太った男の人が入ってきて、
はい、
コーヒーって言ったらね、
はい、
たくさん飲みたいじゃないですか。で小さなおばあさんがコーヒーって言ったらさ、
はい、
そんなに飲みたくないじゃないですか、
はい、
だからこれを一律同じ量をあげるのはおかしいんじゃないかって、
はい、
たくさん飲みたい人にはたくさんあげて、はい、小さい人にも小さいっていうことで、
はい、
その量なんか決めないでできないかって言ったんですよ、
はい、
でもお店をやってると、
はい、
いやそれは困りますと、うん、ちゃんとこの量をまあね、
何
cc って言ってくださいって、
はいはい、
そうしないと私たち決められませんって言われちゃうんですよ、うん、
はい、
で僕はそのだって自分で好きなようにやっていいよって言ってんのに、
それは難しいですよね、
それは困りますって言われちゃうんですよ、はいはい、どうですか。
この間もなんかうん、そのイベントでそのことについて話したんですけど、うん、皆さんでなんか話す機会があって、うん、その均一化はどうなのかみたいな話になったんですけど、うん、結局なんか日本人にはそういう決められたことをコツコツやるっていうのが向いてるんじゃないかっていう結論になっちゃったんですけど、
うん、なっちゃんはどうですか、個人的には。
個人的にはその決めないで人に合わせてとか均一化されないように自分ができたらそれは楽しいし、なんか素敵だなって思うんですけど、自分がそれができないので、なんか均一化っていうか決められたことをやってる方が安心だし楽だしっていうふうに逃げちゃうので、逃げてない井川さんがすごいなって思います。
でも本当は自分はあんまりそういうこと決めないで、はい、できるんだったらやりたい。
そうですね、できるんだったら、できるものならやりたいですけど、
何がそれをできないようにさせてんでしょうかね。だって僕は社長です、
はい、
じゃあなっちゃんがお店に入りました、はい、アイスコーヒーって頼まれたら、はい、まあ、好きなコップにアイスコーヒー入れて持ってっていいよって、
はい、その人に喜んでもらえるようなものを出せる自信がないからです、
はあ、でも、はい、人はその商品を買いに来てるんじゃないと思うんですよね。少なくとも豆彦には。
あ、まあそうですね。
だから、はい、商品を買いに来てるんではなくて、はい、豆彦に来てる人は、
はい、
なっちゃんから物を買いたいんですよ。
ほう
例えば、
はい、
例えば。だから、はい、私がいいと思っているアイスコーヒーを出せば、
じゃあそれには経験も必要ですよね。それいいっていうのを思うには、いろんなアイスコーヒーを飲んでみて、うん、自分がいいっていうのを決めるわけじゃないですか。ってことはそのいろんなアイスコーヒーが必要ですよね。だから私にはまだそれが足りないね。
いやでも、
はい、
例えばじゃあアイスコーヒーがあって、はい、まあアイスコーヒーは僕のレシピで決めると しますよね、
はい、
でもどのコップに持っていくかなんていうのは、あの人とこの人見れば、
はい、
おのずとまあ大体そんなに外れないっていうものじゃないですかね。
そうですね。
だって お味噌汁を入れるお椀にアイスコーヒーも入れて持ってく人ってそういないですよね。
まあ、そうですね。
だからまあこんなもんかなと。でなんか逆にそうね、
はい、
あの私の入れたアイスコーヒーですけど、はい、なんか困ったら言ってくださいみたいないうことで、
はい、
なっちゃんのアイスコーヒーが僕は好きだなっていう、まあおじさんでしょうけどきっと
それは
、うん、あじゃあじゃあまあ若い、ね、はい、あいやおばさんでもいいです、なんかあなたいいわって、あの本当あなたが入れたの感じいいから私好きよって言ってくれるかもしれない。
それは確かにそういうのできたらいいですね、
うん、それが逆に言うと、はい、きちっと決まってると、
うん、あ確かに、
はいはい、じゃあこれです、はいはい、失礼しますはいっていう風な形になって、はい、こう行動にフックがないじゃないですか、
はい、
僕フックって大事だと思うんですよ、
うんフック、
うん、何か引っかかるもの、
うん、
やっぱり何かフックがある。僕らお財布をポケットにあの持って歩かせてるのも、
はい、
フックなんですよね。
フック、
うん、やっぱり人間っていうのはフックが必要、うん、僕エンターテインメントっていうのはフックが必要だと思ってるんですよ。
あ、はい、
だって全く自分と共通のものがなければ、うん、
はい、
フックってならないんですよね、
うん、
例えばじゃあ宝塚見てものすごい歌が上手だと、
はい、
でそれが名前を見たら夏希だと、
うん、
私と同じ名前、うん、まあでもまあ一般的な名前かなと思ったら夏に月だと、
うん、
でそこからその人をずっと何か注目して応援していくっていう、なんか私が立ってるような気になるってことありますよね、うん、
ありますね。
それがフックじゃないですか。だからその人にとってのフック、それがさ、その自分が明美だったらさ、
はい、
夏希見ても何でもなんないでしょ、
はい、
だから店員の数と、
はい、
そのお客さんの数だけフックっていうのは違うはずですよね、はい、
うん、
だから夏希であることを自信持たなくては、
うん、
だって夏希っていう名前にフックがあって、
うん、
夏の月なんていいですよね、僕は秋の月で秋月って言うんですっていう、
はい、
人がいたらね、それだけで、はい、えって思うじゃないですか、
はい、
今度2人で、
はい、
お花見じゃないや、満月にねの夜にお月見しませんかっていうことあるかもしれないです。
そうです、
うん、 まあそれはちょっとどうかと思いますけど。
そうです
ね。でもまあ何かきっかけがね、はい、そういうことをフックって必要じゃないですか。
はい。
なので、はい、やっぱりいろんなきっかけを作ってフックを作って、はい、セレンディピティに近づけていくっていう、
うん、そのフックが噛み合わないっていうか、うん、ダメな時もあるじゃないですか、う
ん、ある
それも、うん、
それもよし
よし、
うん、だから何もあえてその合コンパーティーみたいにねこの中からカップル作んなきゃって言ってるわけじゃなくて、なんかの表紙にえ僕秋月です、うん、あ夏希さんですかっていう時にね、隣え僕冬月ですとか、え私春月って言うんですとかって、なんかえ春夏秋冬揃っちゃったみたいなことがないとも言えないし、
そうですね、
でもそのことがあるかもしれないと思えることが物語の力でしょ、
うん、
そういうことがあるんじゃないかって物語を見ると信じられる。でもそういう物語を信じられない人は何言ってんだそんなことあるわけないだろ、バカじゃないの子供のガキだなお前は、そんなことあるわけないだろ。
そうなりがちですね、う
ん、そんな世の中に幸福なんかないんだよ。お前はもうただとにかくいい大学行っていいとこ就職して、はい、とっとと結婚してそういう風にすることがいいんだよ、言われた通りやれ、うん、って言われちゃうじゃん。
そうですね。
でも物語を見ると、うん、その時にたまたま知り合った人と何か物語が始まるっていうのは嘘じゃないんですよ、うん、僕は物語の力を信じてほしい、そう思って、うん、お店をやってるんですね。
素敵です。
はい。
はい。